3月12日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお届けいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。浅草に87サロ?ガイド90分、嘘まみれの観光ツアー。フェイクニュースも飛び交う現代、すべての情報の真偽を検証するのはほぼ不可能です。いっそのこと、初めから嘘と分かっている方が安心。そんなコンセプトを打ち出した嘘のツアーが注目を集めています。浅草を歩き回る90分のツアーですが、ガイド内容の大半は嘘。参加者も自由に嘘をつけます。どんな出まかせが聞けるのか、ツアーを覗いてみました。送電ロスなし、超電導、伊豆箱根鉄道に、営業路線で初。JR 系の鉄道総合技術研究所は、電気を無駄なく電車に送る超電導送電システムを伊豆箱根鉄道の一部区間で稼働させます。営業路線への導入は世界で初めてです。送電ロスが生じず電力消費を抑えられます。鉄道各社に今後導入を働きかけ、温暖化対策に貢献する新たなシステムとして普及を目指します。シーインなど中国系 EC、世界を席巻。日本は国内勢が健闘。国境を越えて物が動く時代に、世界の消費者が支持する電子商取引 EC アプリは何でしょうか。2024年1月の月間利用者数を調べると、中国のテンセントが出資するショッピーがアメリカのアマゾンを抑えて首位に立ちました。中国勢が上位を占め、10位までのうち7つが中国系のサービスとなっています。浅草乗りは伊勢の海苔、ブランド化へ DNA 検査も。海苔養殖手法の改善を通して、高級浅草海苔をブランド化する試みが、三重県で軌道に乗り始めました。気温や海流の変化、海中の栄養不足が響き、全国的な海苔の不作が広がり、色などの品質が低い海苔が市場に出回るケースが増えてきました。三重県では DNA 検査の活用や、魚や野鳥による食害の防止で生産量を増やし、取引価格を引き上げる試みが走行しています。パナソニックホールディングス、見通しの悪い海中でも電波で安定通信。パナソニックホールディングスが電波を使った水中通信技術の実用化に取り組んでいます。水中での電波送信は、データ量の減衰が大きく実現が困難でしたが、使用する周波数を比較的減衰しにくい低帯域に絞る独自技術を応用しました。悪天候時など海中の見通しが悪くなる時でも安定した通信を確保できる手段として、洋上風力発電設備などの保守に需要があると見ています。2028年度にも実用化する計画です。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は下請け法。こちらチェックしておきましょう。正式名称は下請け代金支払い遅延等防止法です。親事業者が優位な立場を利用して下請け企業に無理な値引きなどを強制することを規制する法律です。独占禁止法の補完法として制定されました。禁止行為が明らかになった場合は、指導や勧告をします。公正取引委員会は、2022年12月に職員を50人ほど増員して執行体制を強化しました。以上が今日知っておきたい用語、下請け法の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて、100社100職。 企業ごとの多様な戦略を取り上げ、深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究、進めていきましょう。今週取り上げるのは、ポケトーク、UGC 活用で法人購入率が2倍にです。ポケトークシリーズは、2017年に発売された携帯通訳端末です。話しかけた言葉を音声とテキストで指定の言語にリアルタイムに翻訳します。人工知能 AI を使った翻訳精度の高さが人気です。現在は国内の音声翻訳市場で販売台数シェア 99% を獲得するポケトークですが、マーケティング上の課題がありました。それは実際に使用してもらわなければ性能が伝わりにくいことです。これまではテレビ CM などで認知度は高まっていましたが、製品の特性上、どれだけ精度が高いと伝えても、Google 翻訳などの無料で使える音声翻訳機能との違いはあるのかなどを実感しづらいという問題がありました。このためポケトークは量販店などで実際に試してもらうことを重視してきました。しかしそれでも十分とは言えません。課題はわざわざ量販店に足を運んで試したいと思ってもらうことでした。そこで2023年から本格的にユーザー生成コンテンツ UGC の活用を始めました。ポケトークのランディングページにユーザーの口コミテキストの掲載を開始し、トラベル、学習、ビジネスといった用途、選んだ理由で口コミを抽出できるようにしました。UGC の活用からまだ半年しか経っていませんが、電子商取引 EC で直接購入してくれる法人の購入率が20数%からおよそ半年で 50% 程度まで向上したといいます。UGC は購入者のアンケートから収集しており、ここに工夫が詰まっています。例えば回答率を下げない工夫として、質問数は1人当たり4問程度と少なくしています。また、設問内容にも、できるだけ企業発信とは違う回答を引き出すための工夫を施しています。例えば1問目は、ポケトークを一言で知り合いに伝えるとしたら、何と伝えますか？というもので、より口語的な固まった表現ではないような回答が得られるよう、設問を設定しました。本日の百種百色のストラテジーでは、ポケトークの UGC の活用を取り上げました。本音が聞ける UGC を活用すれば、購入率を上げることができます。
ここで、ビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声からビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションやビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて、音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。先ほどのチャプターで、ビズポッドキャストカンファレンスのお知らせがありました。私は3月23日、24日、両日とも参加します。ながら日経、ヤング日経の合同イベントや、ヤング日経単体のイベント、それから私が出演する Z 世代がディスカッションする番組、ハッシュタグバズルームの公開収録があるなど、盛りだくさんです。ながら日経、ヤング日経にとっては、5年ぶりの対面イベントだそうですが、私にとっては、ヤング日経パーソナリティとして初めての対面イベントです。リスナーの皆さんにお会いできるのが楽しみです。ぜひお越しください。さて、今日のエンディングは浅草グルメについてです。先日、家族と浅草に行き、面白い食べ物を見つけました。それは、泡ぜんざいです。浅草の 梅園というお店で食べてきました。梅園の泡ぜんざいの餅は泡ではなく餅きびを使っているそうです。餅きびを練り上げ蒸した餅とじっくり炊いたこしあんを合わせたお菓子です。なんと1854年創業の歴史あるお店です。泡ぜんざいを食べると餅の多少の渋みとあんの甘み、香りが調和して上品な美味しさが広がります。食感も少しプチプチとしていて良いアクセントでした。きびの餅は実は餅というほど柔らかくなく、持ち上げるときには少し力がいりますが、食べると食感は餅のようで不思議な感覚でした。またお雑煮も食べてみましたが、餅の焼き具合が絶妙で、外はカリカリ、中は柔らかくて最高でした。出汁も美味しく、あっさりとしていて、私には新鮮な味わいでした。ぜひ浅草に行かれた際には、梅園さんの泡ぜんざいを食べてみてください。さて、先週もコメントありがとうございました。今週も気になったニュースなどコメントお待ちしております。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッター、X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選して投稿していますので、ぜひフォローをお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと真瀬智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経。火曜日は河野桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。